まず工藤先生の所属していらっしゃる神経内科についてなんですが、どういった科でいらっしゃるんですか？
はい、まず神経という言葉についてなんですけれども、よく神経というのは精神的なものというものと一緒に考えていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、実はそうではなく、人間の体の中の神経という部門というのは、例えば脳ですね、脳と脊髄、この2つを合わせて中枢神経と言います。その他に末梢神経というものもあります。それから、体中の筋肉ですね、そういうものは全て神経の働きで機能している部分なんですけれども、それらに起こった病気を見るのが神経内科ということになります。いわゆる精神科のような精神気持ちの問題で起こった病気を見る方はちょっと違うということになります。
じゃあ悩み事を抱えて相談に行くところではないということですね。
そうですね、はい、そうですね。
となると例えば脳というのは一番神経というところで浮かぶんですが、
はい、
脳の中の異常がある場合もまず神経内科の門を叩くという場合もあるんですか？
はい、そうですね。ただ実際に患者さんは自分が脳の異常があるかどうかということを自分で決めることはできないと思いますので、例えばどのような症状の方がいらっしゃるかと言いますと、頭が痛い、頭痛ですね、それから手足がしびれる、あとはめまいがする、そのような症状が神経内科でいらっしゃる方の中で多い症状ということになります。
なるほど、
はい、それから最近は物忘れですね、物忘れの方も多くいらっしゃいます。
あ、物忘れみたいな症状というのはつまり、まあ、老年科というんでしょうか、はい、そういった分野になるわけですよね。
は
い、
実は私たちの科は神経内科と前は言ったんですけれども、今は神経内科老年科という名前になっておりまして、この老年科というのはお年寄りの方を見るという意味ではなくて、物忘れをされる方、脳の老化によって物忘れをされる方たちのための科ということになるということです。
いろいろな意味で私たち患者サイドというのは分かっていませんね。例えば脳神経外科に行ってしまいたい気持ちになってみたり、はいはい、神経内科に行ってみたい、はい、または精神科の方がふさわしいんじゃないかっていう、
そうですね、
この勝手な判断を、はい、してしまいがちですが、はい、一番神経内科で分かりやすいところもう一度おさらいしていただきますと、
はい、
そのめまいですとか、は
い、頭痛ですとか、はい、しびれという症状がある時ということになります。それで神経内科で見る病気の中で一番どういう病気の方が多いかと言いますと、
はい、
例えば脳梗塞、頭の中の血管が詰まったですとか、そういう血管の病気、それから、脳の老化で起こる病気の中にはパーキンソン病ですとか、それから先ほど言いました物忘れの病気、アルツハイマー病、それから筋肉や神経の働きの障害によって力が入りにくくなる病気、それらの病気が神経内科にいらっしゃる患者さんの病気ということになります。
なるほど。ではいよいよ今日のテーマの頭痛についてなんですが、神経内科を訪ねる患者さんの中で頭痛の患者さんというのはかなりの割合を占めているんですよね。
はい、そうですね、最も多い訴えの一つだと思います。
はい、その頭痛、分かっているようで分からない分野とも言えるんですけれども、はいはい、タイプがあるということですね。
はい、そうですね、大きく分けて2つのタイプがあるんですけれども、一次性頭痛と二次性頭痛という2つの頭痛に分けることができると思います。で、一次性頭痛っていうのは特に何も目に見える病気がないのに頭が痛いという状態です。で、二次性頭痛っていうのは何か頭の中に原因の病気があって頭が痛くなる場合です。
例えば
頭の中に腫瘍がある、脳腫瘍ですとか、それから頭の中にウイルスで炎症が起こってしまう髄膜炎という病気ですとか、頭を打った後じわっと頭の中で出血する慢性硬膜下血腫という病気ですとか、あとは頭の中に異常がないのに鼻の、例えば蓄膿症ですね、副鼻腔炎による頭痛ですとか、睡眠時無呼吸症候群って言っていびきがひどくて寝ている時にうまく呼吸ができていないことで頭が痛くなる場合ですとか、とにかくさまざまな疾患が頭痛の原因となる、これが二次性頭痛ということになります。
なるほど。ということは二次性頭痛の場合は、例えばその原因が蓄膿症であればその後耳鼻科に、
そうですね、
虫歯が原因であれば歯医者さんへ、はいはい、というようなその専門の科に移っていただく、はい、ということになるんですね。
そうですね、これらの頭痛は頭の写真、今 MRI ですとかを撮ることで診断ができることはよくありますので、検査で異常が見つかりましたらその病気の治療をするということになります。
はい、ではやはりここで問題になるのは、目に見えたそういう原因がないけれども頭が痛い、
はい、
私もその一人なんですけれども。
あ、そうですか。
この一次性頭痛、こちらもまたいくつかタイプが分かれてきますよね。
はいはい、そうですね、一次性頭痛は大きく分けて3つの頭痛があります。1番に偏頭痛という病気です。2番目は緊張型頭痛という病気です。3番目はあんまり聞いたことがない方が多いと思いますけれども、群発頭痛という病気。大きく分けてこの3つが一次性頭痛ということになります。
それぞれの特徴を伺ってもいいですか。
は
い、
まず偏頭痛は、若い女性に多い頭痛なんですけれども、よく勘違いされている方がいるんですけれども、頭の片側だけが痛いというふうに思ってらっしゃる方がいますけれども、片側のことが多いんですけど、両側が痛んでも偏頭痛というある場合があります。ズキズキと拍動性の痛みがあって、吐き気がしたり、それから光や音によってで頭痛がひどくなったり、あるいは動くとひどくなったり、結構ひどい頭痛の発作が起きる病気です。
発作
が起きますので、だいたい発作は4時間から72時間というふうに決まっていて、一眠りすると良くなったりとか、そういうことが多いようです。で、普段は何ともないけれども、1回発作が起きるとすごくひどくて寝込んで吐いてしまうとか、それによって学校を休まなければいけないとか、非常にひどいことになる方が結構いらっしゃいます。
当てはまります。
あ、そうですか。
では次のタイプは、
はい、緊張型頭痛、これはいわゆる肩こりからくる頭痛というのがこのタイプになります。緊張型頭痛は日本人のだいたい4人に1人が持ってらっしゃるということで、偏頭痛と違ってひどい頭痛ではないんですけれども、常に頭が重苦しくてすっきりしなくて、なんとなくどんよりしたようなギュッとしたような頭痛がある方で、肩こりがひどい方で、天候によってお天気が悪いと悪くなったりとか、ストレスがたまると悪くなったりという、こういう頭痛が緊張型頭痛で、偏頭痛に比べると頭痛はそんなにひどくないというのが特徴です。
当てはまります。
あ、そうですか。
首や肩、はいはい、こういう話す商売というのはどうしても、
そうですよね、
張ってくるんですけれど、
そうですね、
またまた当てはまりましたね。じゃあ次は、
はい、群発頭痛という病気はとても珍しい病気で、おそらくほとんどの方がご存じないと思いますが、これは男性に多くて、片側のものすごく激しい頭痛、これが短い時間だけ、1時間か2時間短い頭痛だけ起こる、これも発作の病気になります。で、これは毎日毎日同じ時間、特に真夜中に毎日起こって、それが1ヶ月続いてまたピタッと良くなって、次の年の同じ季節にまた毎日痛いという、とても不思議な起こり方をする病気で、とても患者さんの数も少ないので、実際にはあまり皆さんにこの頭痛で苦しんでいらっしゃる方は少ないとは思いますが、実は大変な病気の一つです。
さすがにこの3番目の群発は当てはまらなかったんですが、
そうですね、
そのタイプを分けるための診断テストみたいな矢印に沿って、はい、イエス、ね、ノーとやっていきますと、はい、結構迷って決めかねて、はい、どっちも当てはまるようで当てはまらないという、はい、このミックスしたタイプっていうのもやっぱりありますよね。はい、
そうですね、どちらも偏頭痛も日本人の方の 8.4% で、緊張型頭痛は先ほども言いました通り 25% 近くある、よくある病気ですので、両方をお持ちになっていらっしゃる方も結構多いかもしれません。
その対処法なんですが、ほとんど市販薬に頼っている、はい、この現状、
はい、
市販薬というのは先生どうなんですか。
は
い、
そうですね、実は市販薬でもし頭痛が良くなる場合はそれをお飲みになってもいいかと思います。ただ偏頭痛は少し血管の異常から来る特殊な頭痛ですので、市販の痛み止めでは効かない場合が多いんです。なので市販の痛み止めでやっぱり効かない場合はぜひ病院に行ってきちんと診断を受けるべきだと思います。
なるほど。 やはり頭痛という悩みを抱えている方はかなりいらっしゃいますので、頭痛という症状だけで会話が成り立つことがあるんですが、はい、
そうです ね、
ね皆さん、はい、それぞれの市販薬の、はい、私はこれ、
そうですね、
私はこれ、はい、これじゃなければみたいなものを持っている場合があるんですけど、
はい、そうですね、特に30代40代の方たち、女性の方にはやっぱり偏頭痛、緊張型頭痛が多いですので、頭痛で悩んでらっしゃる方は結構多いと思います。ただ市販薬をもしお飲みになっても良くならないけれども、これを飲むしかないんだと思い込んで市販薬を多く飲んでしまっている、これが危険な場合があるんです。これは市販の鎮痛薬を飲みすぎることによって余計頭が痛くなってくる状態というのが今問題となっています。
結構常用してしまう方も多くないですか？
そうですね、
飲み続けるとさらに頭痛になるんですか？
はい、そうですね、はい、飲み続けることによって余計頭が痛くなっているのに、またそれでさらに鎮痛薬を飲んでしまうと、そういう状態で悪循環に陥ってらっしゃる方ももしかするといらっしゃるかもしれません。
専門医の治療を受けますと、やはり効果的なお薬というのが、はいはい、そうですね、できているんですか？
はい、特に緊張型頭痛の方はお薬を飲むまでもなく好きなことをしていると忘れてしまうとか、肩こりがほぐれると良くなるという方がいらっしゃるんですが、偏頭痛は発作の病気ですので、きちんとお薬を飲んで発作を収めなければいけないんですが、病院にいらっしゃると偏頭痛の治療薬といういいお薬が今はあります。はい、こちらはまだ新しいここ10年くらいで出たお薬なんですが、鎮痛薬ではなく偏頭痛の血管の異常を治める頭痛で、これによって劇的に頭痛が良くなる患者さんもたくさんいらっしゃいます。
また本当に素人の質問ですけれども、肩を冷やしてみたり、はい、温めてみたり、はい、何かすがる思いで行動してしまうんですけれども。
そうですね、例えば、緊張型頭痛の人ですと筋肉がギュッと硬くなることによって頭痛が起きていることがあるので、マッサージに行ったり温泉に行ったり、そういうことで頭痛がほぐれることもあります。ただ偏頭痛の患者さんはそれをやりますと逆に頭が痛くなることが多いです。
やはり自分のタイプが分かっていなければいけないということですね。
はい、はい、そうですね、やっぱり病院に行ってきちんと診断を受けることと、それから二次性頭痛のような怖い病気がないかどうかというのを一度きちんと検査を受けられることが大事だと思います。